POD。 お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、綺麗なお姉さんで有名な佐々木美玲です。今週も私が担当します。よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ番組公式 X をフォローしてハッシュタグホット一息をつけて実況よろしくお願いします。ということで本日5月が最後だって、もう今日で、で明日から6月に入りますけども、6月のお花といえばアジサイです。街にさいっぱい咲きますよね、6月ぐらいになると。梅雨か。でもね、なんかお仕事とか行くときちょっと憂鬱ですよね。でもそんな時にちょっと気分をハッピーにしてくれるアジサイが咲きますからね。しかも雨がないとアジサイって生きていけないんですかね、その時期に咲くってことは。わかんないけど、水が好きなんじゃないでしょうか、水色だし勝手に適当なこと言ってみました。なんか花言葉は移り気と辛抱強さっていうのがあるみたいです。咲き始めからあの花の色がどんどん変化していくことと、開花の時期の長さが由来なんだって。ほえーなんかミレイちゃんには全く関係のない花言葉でしたって書かれてる。まあでも最近私もののの雑誌で一緒のかのんちゃんとご飯行くときに、ちょうど大学卒業をしたばっかの時に行ってたから、買いました、お花、卒業おめでとうのお花買って、でお花屋さんの方になんかどういう意味があるんですかとか、いろいろあるからさ、どういう花がいいかわからなくて、で花言葉もなんかその卒業に合った花がいいなと思って、っていうのをいろいろ聞いてると面白いなと思ってて、それこそ枯れ色、お花が枯れた色の枯れ色っていう色の種類もあるらしくて、なんか奥深いなって思いました。あんまり知らなかったから面白いなって思いました。ちょっと詳しくなりたいけど、でもその前に、お花より前に魚に詳しくなりたいからまずお魚から詳しくなりたいと思います。だってさ、釣った魚をさ何々ってわからないとなんかつまんないなと思って、最近お兄ちゃんと釣りに行ったんですけど、何回言われてもその魚の品種が覚えられなくて、4文字の魚としか覚えられなかったです。何回も聞いたんですよ、もうそればっかり。それが10匹以上釣れて一生覚えられなかったですね。でも楽しい、やっぱり。なんか花から魚の話に変わっちゃったけど、でもすごいんです。お兄ちゃんはよく釣りに行くから、その時は何も持っていかなかったんですよ、その包丁とかあの捌くやつ。でももうそのサビキで釣ってたから、サビキの餌を入れるちっちゃなスコップでもう締めて、全部内臓とかも、あ、ごめんなさいね、お昼時に。でもなんか全て処理して、新鮮なまま食べれるように下処理してくれて、その場で。すごいって。私も下処理、ちょっとそれ以前に魚があんまり触れないので、噛むとかあるじゃないですか、ヒレがとんがってたり、でも血出たりするじゃないですか、それがちょっと怖くて危険。ヒレが痛い時、痛い魚もあるから。匂いは、あ、匂いはまああんまり好きじゃないですけど、だって家帰って何回洗っても取れないんだもん、本当に。なんかあるのよ、その魚の匂いが取れやすい、なんでたわしみたいなの売ってるらしいんですけど、そのやっぱ爪の中まで匂いが入ってるから臭く感じるんだと思います。だからそれを、多分そういうブラシを買えばいけるんだと思うけど、餌はつけれる。あのムイムイみたいな、あの芋虫みたいなのはちょっとあまりつけたくはないなって気持ちなんですけど、はい、魚とかはつけれます。まあちょっとごめんねって気持ちにはなりますけど、あ、確かにそのちっちゃい魚は触れます。でも結構暴れすぎて、なんか針が自分の手に刺さっちゃったりとかありますね。なんか暴れん坊じゃないですか、結構元気なイワシさんって。だからあのごめんねって言いながら動かれると、ねえイワシさんってなります。私の爪にさ、爪というか、まあそっか、同じか、そういう痛みを背負って餌になってくれてるんだ。一人で行けるって。釣りですか。行ったことないな。でもその毒がある魚とかもわからないから、 そこが難しいかも。ひ、あの、あれもありますよね。トカゲじゃなくて、間違えた。あの、人で。人でもなんかあるやつありますよね。ダメなやつ。触っちゃいけないみたいなやつ。楽しいんですよね。でも、釣りって本当に。なんか、日焼け止めめっちゃ塗ってたんですよ。こまめに。結構真剣に塗ってたのに、手だけ焼けて、びっくりしました。私って焼きやすいんだっていうのを、夏になる前に実感しました。はい。でも楽しい。奥深い。釣りはまたやりたいなって思いますけど、ちょっとなんか YouTube もそうですし、釣りのお仕事できたらいいなっていつかは思います。はい。それこそなんかまた話戻っちゃうんですけど、一緒にご飯行ったかのんちゃんが釣りのお仕事してるみたいで意気投合しました。さかなくんさんとあの釣りのお仕事してるみたいで、なんかいろいろ釣ってるって言ってて、すごいいいなと思いました。その現場楽しそう。釣りアイドルとして、はい、頑張っていきたいと思います。はい。何の話してたっけって感じだけど、もうアジサイの話からすっごいそれちゃった。で、まあね、私久々ということでほっと一息、結構ミーグリとかでもミレちゃん早くほっと一息出てよって言ってくださる方が多くて嬉しかったです。最近ミーパンがしてたことは、まあ、あの最新シングルハニードゥーが発売されましたので、最近はミュージックステーションさんにあの出演させてもらってとかですかね。その時はね、M ステさんはね、新衣装だったから結構可愛い衣装を着させていただいて、ハニードゥーだからそれにちなんでちょっとメロン柄になってたり、アクセサリーいっぱいつけたり、すごい可愛い衣装を着させてもらいました。テンション上がりました。あと最近ミーパー何してたかな。でもお友達と会ったりとかもしてましたね。なんかその時言われたのは、もっと目標を口に出した方がいいって言われて、はいって背中を押された気分になって、はい、今ちょうど携帯のメモさっき見てたんですけど、私の目標100、本当は目標書きたいんですけど、今はまだどんぐらい言ってたかな、50何個。でも小さいものも叶ったものもありました。それこそレギュラーのラジオ持ちたいとかも叶ってました。これね、嬉しいですよね。結構昔に書いてるものに付け足しとか新しい目標ができたら書いてたりするので、おーすごい叶ってるっていうものもあったし、なんかしょうもなっていうものもあって、それが面白かったです。見てて、あ、当時の私はあこういうこと考えてるんだとか考えて、なんか見てるとなんかフフって笑っちゃったし、ちょっと消したい目標とかもあって、ちょっと恥ずかしくなりました。今日の目標、でも改めてこうやってレギュラーやらせてもらってますけども、一個一個ちゃんと、なんか私って性格で、まあ、まとめちゃダメなんですけど、結構パッションタイプなんですよ。でもちゃんと準備をしようって思いました。で今日来ました。ちゃんと、そう、ちゃんと準備をしてから来ました。なんとなくね、ちょっとずつできることを増やして臨みたいなと、心がけたいなと気持ちできました。え、目標か目標じゃないのそれ。真面目ミーパン。あ、なんか最近ね、そうなんですよ、結構ほっと一息ってミーパンハッピー、なんかぶっ飛んでるっていう感じだったんですけど、年を取るにつれて結構落ち着いてきちゃいまして、最近そうなの。だから多分久々会う友達にも言われるんですよね、静かになったとか、なんか今日テンション低いとか言われるんですけど、最近は割とそっちが普通になってきて、わかんないですよね、自分探しとかもしてみたいかも。はい。何ですか、大人なミーパン。確かに新たなミーパンですね。なんか、え、みんな自分のことわかります？どういうんな、笑っちゃってるだって自分ってどういう人かわからなくないですか？それこそ、え、何なんだろうね。私はうるさいのかおとなしいのか未だにわからない。でもうるさくできるってことはうるさいんですかね。まあそういう性格なのか、静かな時は静かだけどテンションが上がったら上がっちゃうっていう性格なんですかね。自分探ししたいです今。はい。何の話やねんって感じですけど、深い話でした。はい、ということでオープニングはこのぐらいで、どういうオープニングなんだって感じですけど、あの最近よく 私が大好きな曲を流したいと思います。このね、歌詞がとってもいいの。自分を好きで、なんかもっといようって思える曲です。はい。ミセスグリーンアップルさんで、ケセラセラ。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息。
この番組は、街のホットステーション。
ローソンの提供でお送りします。ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、綺麗なお姉さんで有名な佐々木美玲がお送りしています。先週はね、ゲストにあやが来てくれて大盛り上がりしちゃって、もうとにかくいっぱい喋っちゃったので、まあ読みましたけど、メールはまあまあ読めましたけど、今回も紹介していきたいと思います。東京都18歳、女性、小羽猫ちゃんからです。美玲ちゃん、こんにちは。
こんにちは、
先日のひなちゃん会で番組特製ステッカーを作成できるという話が出ていました。私はこの番組が放送開始した時から毎週欠かさず聞いてきたので、嬉しい、待ってたんだって、嬉しい、待望の番組ステッカー嬉しいです。そこでミレイちゃんが描いたイラストバーのステッカーもぜひお願いしたいのですが、どんなデザインにしたいですか、だって。そうなんです、あのステッカーを、番組オリジナルステッカーを作ることが決定したんですけども、まだね、これはどういう感じにするかとか、細かいことは決まってないみたいなんですけど、何がいいかな。でも影の時にやったみたいに、みんなの3人のイラスト描くのも可愛いし、なんかブサカワとかも可愛いですよね。ちょっと癖になるブサイクなイラストとかあっても可愛いし、なんか2種類ぐらい作りたいな。可愛いやつと、ちょっとブサイク、なんだこれみたいなステッカーも作って、なんだこれっていうメールにステッカーを送ったりとか、ちょっと分けて、種類を分けて、それに合ったメールに送ってあげるとかも面白そうですけど。嬉しいな。でもこういうの喜んでくれると嬉しいです。どんなイラストがいいんだろう。でもそれこそやっぱ似顔絵がいいの。似顔絵とか3人の、あ、うちらネイチャーだから、ネイチャーっぽいイラスト描いたりとか、ユニット名そういえば放置してますね、3人のユニット名。なんか一回募集しましたよね。ネイチャーで、なんか、ネイチャーズでどっか行っちゃった。すいません。イラスト、でも楽しみにしててください。ちょっと3人で話してみたいと思います。はい、次行きます。東京都26歳男性、デボンボンデボンさんからです。以前ラジオでキャンプ行きたいと話していましたが、行きましたか？行ってません。キャンプ、キャンプ仲間がいないんですよね。キャンプは自然の中でリラックスもできるし、自然の中で一から火を起こしたり、一からすごいね、ご飯を炊いたり簡単な料理したりと、非日常を味わえて楽しいので本当におすすめです。結構煙臭くなるので、次の日大事な仕事とかあると心配。そんなに次の日に残るの？お風呂入っても心配になるかもですが、日々忙しくされているパーソナリティ3人でぜひほっと一息してくださいね、だって。 YouTube 上がったら最高ですね、だって。したいんですよね、キャンプ。まあでもキャンプする友達がいるので、みんなスケジュールが合えば行きたいなって感じなんですけど、キャンプしたいな。自然の中で一から火を起こしたり楽しそう。この前はその一からっていう話では、なんだっけあれ、トルティーヤ、メキシカンな料理を作りました、その友達と一緒に。その子がすごい料理上手で、そのトウモロコシの粉から生地から作って、あの丸めて潰して、潰す機械もあるんですよ。で潰して焼いて具材乗せて巻いて食べました。ライムもちゃんと絞って、生の、めっちゃ美味しかったです。アボカドも5つぐらいを潰して、なんかスーパーに売ってるんですよ、混ぜる調味料というか粉みたいなやつが。それ入れて、あとは玉ねぎ、トマトとかを混ぜたやつも乗せて、で、あとはお肉、ポーク、牛、あ、一緒か。あれ、豚か。豚、牛、あとチキンもやったかな。全3種類全部やって。で、それがすごいんですよ。もう、お料理上手って本当に引き込まれて、なんかその子は、その前日に、オレンジジュース、ライムのその絞った果汁、あとビールを入れて漬け込みしてるんですよ。だから柔らかくて、ビールとかって柔らかくしてくれるじゃないですか、ビール煮とかって。それでもうホロホロになってて、お肉が。なんかいいなと思いました。そんなに料理ができるの。羨ましくて。で、私も なんかそういうみんなで食べるご飯とか自分で作れたらそれこそおもてなしできるし羨ましいなって思いました。毎回ねその子は作ってくれていつも楽しい時間を過ごしてます。キャンプ行きたい、行きたいな。すずちゃんがさ免許持ってるから連れてってもらいたいです。やりたいな。 YouTube でできたらいいな。はい、次行きます。愛知県39歳男性チャーリーハマーさんからです。少し前にベニュー101に出演した時にミーパンは普段からうまい棒とご飯を一緒に食べていますと言っていましたね。正直驚いたのですが怖いもの見たさで、あ、僕も試してみたくなりました。あ、試してないの？まだ。うまい棒ご飯のレシピと何味が一番ご飯に合うかを教えてほしいです。これね、私はコンポタージュで食べるのが好きです。うまい棒のコンポタージュが一番好きだったな。まあいろんな味試してるわけじゃないんですけど、チーズとコンポタをやったことがあって、コンポタがすごい合いました。美味しかったです。コンポタのスープとなんかご飯を一緒に食べてるような気分になります。なんかこれをやった理由がちゃんとあるんですよ。お弁当ってさ、あの現場とかで食べるお弁当っておかずとご飯まああるんですけど、まあ当たり前なんですけど、でなんかご飯だけ食べてるとふりかけがどうしても欲しくなっちゃって、でうわでも持ってきてないな、でもちゃんと白米食べないと、しかも撮影が夏だったからちょっと痩せ気味になっちゃうし、ちゃんと栄養取らないとと思ってご飯食べようと思うけど、でも白米かと思って塩でもなんかあればなと思ってたらケータリングにお菓子あるから、いやじゃあもうこれを、だってふりかけって正直うまい棒じゃーってさ全部潰してかけてみたらもうふりかけになるじゃないですか。だからもうそれと一緒で、もうこのままあの左手、ちょっとお行儀悪いですけども、左手うまい棒右手に箸ってやって、あのうまい棒食べて白米食べたらもう本当にふりかけみたいになっちゃって美味しかったなっていう記憶があります。でもやってみてほしい、本当に美味しいの。まあそりゃそうですよね、どっちも元からさ素で美味しいからさ、元が美味しいから、ぜひやってみてください。私のおすすめはコンポタージュです。はい、次行きます。神奈川県14歳女性、スジコのイルカさんからです。ミーパン、こんにちは。こんにちは。私はミーパンの中国語のパンダーが大好きで忘れられません。そこでほっと一息を中国語でお願いしたいです。うわ、出た！中国語か。まあ今ちょこっとずつは学んではいるんですけど、パンダーも、あの中国語じゃないんですよ。なんか番組出演させていただいた時に中国語、あの私台湾に住んでたので中国語でパンダは何て言うんですかっていうアンケートで、まあ、調べてパンダ を調べれば、まあ、すぐ出てくるんですけど、まあ、それじゃつまらないなと思いまして、私が絶対違うだろうっていうのを録音して番組で流してもらったんですけど、それがパンダの中国語がパンダっていうので言わせてもらったんですけど、ほっと一息中国語で、難しいな。ほっと一息長いんだよな。パンダはさちょっとした単語だから、ほっと一息全部ひらがなで言うと、ホットってなんで言うんだろう。ちょっとはイーティエンティエンなんだけど、一息、一つはいいじゃん、イーティエンティエン、イーハー、あ、これでいいじゃん。息、はぁ、できました。まあ、間違ってるだろうけど、あの、優しい目で見てください。聞いてください。はい、ということで、あの、たくさんのメールありがとうございました。さて、次のコーナーは、ローソンさんの一押し情報をお知らせする、ローソンピックアップのお時間です。では、ここでメールを1枚紹介します。神奈川県の37歳男性、バッサーのアッパーさんからです。恋の気象予報士ミーパンさん、明日の私の恋の天気予報を教えてください。バッサーのアッパーさんの明日の恋の天気予報は雨のち晴れ、一番いいですよ。午前中は少し危ういところもあると思うんですが、仕事とかでさ、あの社内恋愛だったりするとちょっとあれ今日の会議でちょっと揉めちゃったなっていうことはあるんですけども、午後取り返しますよ。晴れ。ということで、もしかしたら夕飯誘われてさ、一緒に行くかもしれませんね。いいですね。雨のち晴れでございました。はい。じゃあもう次行きましょうか。ちょっと恥ずかしいので、急にこういうメールが来て、とっさに考えました。 さあここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップのお時間です。今週はこちらを紹介したいと思います。パスタサラダ。はい、ということで綺麗なお姉さんで有名な佐々木美玲もそうなんですが、世の中の女性のほとんど、いやもう全員パスタサラダが大好きと言っても過言じゃないでしょう。もうほんとそう、その通り。そんなローソンで購入できるパスタサラダが新しくなりました。種類は3つで各種お値段税込み397円です。はい、これね、豚しゃぶとローストチキンとエビ明太子3つございます。美味しそう。ここにはね、今エビ明太とローストチキンがございます。なんか3層っぽくなってるの。上に具材系お野菜とか、今持ってるエビ明太子とかは卵とかも入ってるね。美味しそう。エビも入ってるし、で中間にパスタがあって、下にドレッシング、明太子ドレッシングがございます。すごい。本当にパスタが多いのかなと思いきや、ちゃんとお野菜とか具材がたっぷり入ってるんですよ。だから栄養満点。これを振って、ちゃんと振ってくださいね。でも私ね、私好きなのがあるんですけど、私麺をさ、茹でたてとかさ、そのまま食べるのが時々好きなのよ。だからもし私みたいな方がいたら、あ、でも振った方がいいのか。で、まずちょっと本当はね、ラベルを剥がさずにまず食べないといけないんだけど、振ってから食べないといけないんだけど、私が おすすめする食べ方はね、個人的にですよ、麺をちょこっとだけね、ドレッシングつけないまま食べて、その後、そう、そのまま食べるの好きなんですよ。素材の味、そうです。むしろなんかそれが本当に好きで、変って言われます。変ですよね。じゃあおすすめしません。これはちゃんと説明通りに食べてください。ラベルを剥がす前に蓋を押さえて反対側にします。あんま野菜も潰れちゃいますので、激しくっていうよりかはなんか砂時計みたいにひっくり返して。ドレッシングが下に混ざるようにして、でまたひっくり返してっていうのを繰り返してください。ちゃんとね、振らないと浸透しないので、このドレッシングが。美味しいよ絶対これ。しかも本当に具材、これも違うんだ、ドレッシングが違う。豚しゃぶの方はごまドレッシングで、ローストチキンはバジルソース。いいよね。わで、エビ明太子は明太子ドレッシングになってます。もう手が汚れないのよ、とにかく。しかも冷えてるからさ、冷製パスタだからさ、夏にも食べれるし、食欲がない時にもしっかり食べれます。お野菜もタンパク質も炭水化物もしっかり食べれるからいいよね。パスタサラダって本当にハマる時期ないですか？もうとにかく毎日食べたいっていう時期食べてたな、ずっと。3つのうちどれ買っちゃいそう。うわー、私は上の具材っていうよりかはドレッシングで選んじゃおうかも。今の気分はローストチキンです。バジルソースに惹かれました。すごい、バジルがしっかり入ってるの。美味しそう。ちょっと洋風っていうんですかね、バジル、イタリアンっぽい。うわー美味しそう。私も食べよう。ちょっと皆さんフリフリして美味しく食べてください。絶対に食べてください。そしてここでお得な情報もございます。6月10日までサラダ各種に使える30円引きクーポン。すごい、30円引きしてくれるの？ローソンアプリで配信中です。ぜひ便利でお得なローソンアプリ使ってくださいね。ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、綺麗なお姉さんで有名な佐々木美玲がお送りしてきました。そろそろお別れの時間です。はい、ということでお別れでございます。早い。なんかさ、3人で回してるからさ、だいたい1ヶ月半ぐらいのペースなんですよ。あー、もう終わっちゃった私の回。またでも3人とか、まあ2人でもいいし、やりたいですね、せっかくなら。なんかまた全然さ、1人でやってる時と2人とか3人でやってる時、まあ私あんま変わんないかもだけど、立ち回りが変わるじゃないですか。だからそういうのもなんかまた全然違う雰囲気になるし、やりたいなと思います。ゲスト迎えてもいいしさ、楽しそう。はい、いろいろやっていけたらいいなと思います。とりあえずキャンプやりたいな。3人だと結構お姉さん、私がですか？あ、 立ち位置？不思議。私末っ子ですけどね。でも妹とか弟は欲しかったです。下の子がすごい欲しかったので、可愛いですね、いっぱい。まあそんな年齢も変わんないし、私も結構すっとぼけーなタイプなのででもまたみんなでやりたいです。ぜひそれが叶ったら聞いてください。これからも、まあ一人の時も聞いてください。はい、番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組の公式 X は小文字でホットアンダーバーヒトイキ46です。ポストするときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いします。番組終了後オーディでアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼します。ここまでのお相手は日向坂46の佐々木美玲でした。バイバーイ。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。
日向坂46の佐々木美玲です。ここからはアフタートークとなっております。アフタートーク、今目の前にパスタサラダがあってずっと美味しそうってお腹鳴りそうです。私は抹茶ラテ今もう飲んでおります美味しいです。最近2人がホットアンダーバーヒトイキ46の言い方、ミーパーさんの真似をやってる。そうなんです。私がさ、前の収録ぐらいの時にさ言ったんですよ、あのぜひ先輩とか言って私先輩の言うことは聞こうねっていう圧をかけさせていただきました。あ、そうだ、京子が来てた時なんですね。嬉しいです、ちゃんと本当にやってくれても楽しい。でもそれこそホットアンダーバー一息46一緒にやりましょうって見繰りで来てくださるんですよ。まさかのあれやってください、ラジオのあれって言って、なんだろうと思ったら、まさかのホットアンダーバー人を生き46を一緒に言ってほしいっていう要望がありまして、なんかあ、そこなんだって思ってびっくりしますけど、でも嬉しいですね、そこを好きって言ってくださる方がいて。はい、ありがとうございます。メールを、はい、読みたいと思います。東京都18歳女性、小猫ちゃんですね。はい、去年放送地域外だけど夏休み限定でリアタイできたことが嬉しかったよという内容で、ミレイのハッピーメールに採用してくださったのは覚えていますか？ほうほうほう。なんと私がなんと、あ、違うさ、そんな違うさ怖い行きます、落ち着いて。そんな私がなんと春から大学進学とともに上京したため、毎週リアタイできるようになりました。あら、嬉しい。上級してきたのね。まだまだ都会での生活に慣れないことばかりだけど、このラジオを1週間の楽しみにして毎日頑張っています。綺麗なお姉さん、これからもずっと憧れで大好きです。だって、嬉しい。あ、そうなんだ、石川県から上京してきたのね。東京ってことなんですかね、上京って。ほん、人多いよね私が一番に思ったことで、上京してきて、あのまだ学生だったので朝電車乗るわけですよ。そしたら、まあ私が乗ってた路線が特に混んでるっていうのもあるんですけど、え、これ兵庫では乗らないよっていう車両の混み具合で、3本ぐらい私の見過ごした、乗らずに次行ったんですけど、永遠にその人数乗ってるので、もう先頭に立って後ろの人に押して入れてもらおうっていう作戦に入りまして、まあ間に合ったんですけど、それぐらい人の多さに驚きました、東京来た時。そうだな。あとは、まあ運転するようになったら、もう私もしないけど、一方通行が多いのと、なんか結構運転が大変かも。何車線もあるからさ、合流もそれこそ多いし、車線変更となるといろんな右に行ったり左に行ったりしないといけないからすごい大変っていうのは、あの運転してもらってる子とかに聞いたりしますね。でもワクワクしますよね、地方から出てきたりすると。原宿とか行くのかな。東京の先輩として一言、なんだろうな、私東京ってもう8年9年になるんですけど、東京で気をつけた方がいいこと、あ、でも東京の人は避けるのがすごい早いよ、びっくりする。あの 人混みじゃん。東京ってすっごい混んでるんだけど、その中でも人が、あ、これ絶対当たるわって人も、すごいなんか、一瞬で肩を引いて避けてくれたりとか多いなっていうイメージが勝手にあるかも。避けてくれるか、まあ当たったりしても、一瞬振り返ったら、謝ろうとしたらもうその人いないとか、とにかく、あの、人の速さがすごいかも。だからもう、まあ自分も避けるの大切だけど、そんなビクビクせずに歩いてたら意外に人が避けてくれることが多いのと、あとは私は一人でいることが多いからだけど、その結構人混みの中でも一人行動だと道をかき分けて進むことができる。やっぱ二人とかだとなかなか前に進めないけど、一人でなんか歩いてると隙間が絶対にある。だからそこを歩いていくと結構早めに歩ける。なんかそうね、私は結構スタスタ行きたいタイプだから、うん、おすすめ。急いでる時とかは全然いいアドバイスできなかった。楽しんでください。でも東京いらっしゃい、一緒の東京です。ぜひこれからもひなあい見て、そしてラジオも聞いてください。ありがとうございます。はい、ということで、あのオーディの方でもリスナーさんのメッセージをご紹介していくので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしております。ということで今回はこれでおしまいです。ここまでのお相手は日向坂46の佐々木美玲でした。バイバーイ。